プラチナ未来人材育成塾参加報告。失敗を成功に変えるために。止水中学校2年岩田善さん。今回のプラチナ未来人材育成塾に参加することに僕は前向きではありませんでした。でも今は自分があの場所で頑張っていたことを誇りに思います。初日は誰の講義もなく、移動と自由時間だけでした。正直に言うと、僕はとても帰りたかったです。楽しそうにもないし、他の人たちとは気が合いそうにもないしと、そんなことばかり考えていました。バスに乗っても男子だけ会話がなく、飛行機の中でも他の人たちはすぐに寝てしまい、最初は辛かったりもしました。でも自由時間にいざ男子だけとなると、自然と会話が続き笑顔も増えました。わずか一日で県内の人たちと仲良くなることができて嬉しかったです。2日目から先生方の講義が始まりました。この日一番心に残ったのは菊池先生の言葉です。一人一つ目標を書くことになり、先生は世界征服と書いていました。最初は正直んと思うところもありましたが、先生はこう言いました。自分の得意なことで世界中に名前を轟かせると。それを聞いてとてもかっこいいと思いました。スポーツが得意ならスポーツで、勉強が得意なら勉強で、自分の名前を世界に轟かせるという意味があったからです。それから2日目にもう一ついい思い出ができました。それは友達が増えたことです。その日まで熊本の3人で行動していたけれど、5人に増えました。それだけでとても心強く、とてもとても嬉しかったです。改めて僕は今回プラチナ未来人材育成塾に参加して感じたことが2つあります。まず1つ目はリーダー性についてです。浜松市長の鈴木康智さんの話の最初に一つの動画を見せてもらいました。その動画は一人の外国人がたった一人で踊り出すというものでした。周囲の人は何やってるの？といった感じで、なんでこの動画を見るんだろうと思っていました。でも後から踊る人が一人また一人と増え、最後には近くにいた人ほとんどが踊り始めるという動画でした。動画を見終わった後、鈴木さんは一人が行動しリーダーとなればフォロワーがやってくる、そのフォロワーを大事にすることが大事とおっしゃっていました。それを聞いて一番感じたのは、自分が行動を始める人になろうということでした。誰かがフォロワーになってくれると信じ続け、誰かがフォロワーになってくれたら大切にしたいと思います。そして二つ目は、とにかく友達を大切にするということです。このプラチナ未来人材育成塾で最初に仲良くなった人が、一度会ったら皆家族と6日間ずっと言っていました。笑いながら楽しく言っていましたが、よくよく考えるとすごくいい言葉だなぁと今は思います。今回のプラチナ未来人材育成塾に参加した人は85人と聞きました。住んでいる場所が遠くても、一度でも喋って一緒に笑い合ったのならば、それは一生忘れることのない思い出の一人なんだと僕は思います。それから最後の集合写真を撮るときも、皆で笑い盛り上がることができました。仲良くなることのできた人たちとは一生忘れないでいたいです。僕はプラチナ未来人材育成塾に参加できて本当に良かったと思います。新たな知識を吸収することができ、何より 日本中の中学生と仲良くなることができました。こんなに素晴らしい経験は、おそらく一生できないと思います。プラチナ未来人材育成塾によって、仲良くなることのできた85人の人たちを忘れずに、お世話になった係員、市役所、そしてチューターの方々に感謝をしたいと思いました。本当に良い思い出になりました。作文は一部抜粋しています。プラチナ未来人材育成塾。
参加報告。プラチナ未来人材育成塾に参加して、四水中学校2年、宮本夏樹さん。私は夏休み期間中に、プラチナ未来人材育成塾に参加してきました。これは未来のリーダーを育成し、講義やグループワークを通じて、プラチナ社会と将来の自分との関わりについて考える場です。毎日が発見で、充実した濃い5日間を過ごすことができました。ここでは14人の先生方のお話を聞くことができました。私が特に心に残った講義は3つあります。1つ目は、日本ラグビー協会コーチングディレクター中竹隆二先生の成功と成長の違いについての話でした。成功と成長は似て非なるもので、成功は目標の達成、成長は意識の変化だということが分かりました。講話の中に出てきた、失敗をして強くなる、たくさん失敗してもいい、という言葉がとても心に染みました。失敗はしていけないものという私の考えががらりと変わりました。また、失敗を認めず、リスクを取らない安全な場所に身を置く人が失敗する人だ、と先生はおっしゃっていました。リスクを取らない安全な場所に身を置くということは、挑戦をせず、その場所にずっと留まっている人だと思います。私はこの話を聞いて、何か小さいことでもいいから、新しいことに挑戦したいと思いました。二つ目は、朝日新聞編集委員の原誠先生の講話です。ジャーナリストは、好かれることのない、常に批判をしなければならないとても大変な仕事だと分かりました。原先生は取材をしているとき、命を狙われたことがあるそうです。普段私たちが見ているニュースは、記者の方たちが命がけで撮ったニュースなのです。その後のグループワークで、ジャーナリストは国の番人という言葉が出てきました。ジャーナリストへのイメージが変わったという意見もありました。私は講話から視野を広げることの大切さを学びました。生徒会役員として学校全体を見ているつもりでも、どこか見落としている部分があると思いますので、視野を広げ、何か見落としていることがないか、チェックを行っていきたいです。3つ目は、講義の後にあるグループワークです。同じ先生の講義を聞いても、様々な意見があり、見る角度を変えると新しい発見をすることができました。一方、班の意見をまとめるときに困ってしまうときがありました。でも、そんなときは、チューターさんとシニアの方の力を借りて楽しく進めることができました。相手を認め、受け入れることの大切さもグループワークから学びました。今の自分を見つめ直すきっかけにもなり、長所も知ることができました。講話だけでなく、個々での生活でもたくさん学ぶことができました。活動班ではみんな知らない人ばかりでしたが、自分から積極的に行動するよう心がけました。好きなものの話をしたり、意見交換をしているうちに仲良くなることができ、県の垣根を越えてたくさんの友達を作ることができて嬉しかったです。住んでいる環境が違うので、私の普通が全く普通じゃなかったりして、世界は広いなぁと思いました。ここに来る前は、何もかもが不安で、友達を作れるかが一番心配でした。けれど、北海道や東京、愛知、福岡など、本当にたくさんの人と友達になることができました。人見知りもちょっとは克服できたと思います。お別れするときは泣いてしまうほどでした。熊本の人とも仲良くなれて、一生忘れない思い出を作ることができました。 こうした機会を与えてくださった市の方々や先生方、家族に感謝します。ここで学んだことをもとに、さらに考えを深め、周りから頼りにされるリーダーを目指して頑張ります。作文は一部抜粋しています。